あがり症を克服する30の方法。その22。マイクとはいえ、あがり症の人にとっては重要な練習対象。発表の事前練習では肉声が基本でしょう。自分が話した声を自分の耳で聞きます。心の声ではなく、実際に声を出した方が実践的かつ本格的な練習ができます。ただし本番でマイクを使う予定があれば肉声だけでは不十分です。やはり練習段階でもマイクを使うことをお勧めします。本番で初めてマイクを使った時、マイクを通して聞こえる自分の声に驚くことが少なくありません。直接聞いている自分の声とマイクを通した自分の声とは聞こえ方が違います。直接聞いている自分の声は骨伝導の影響があるため、本当の自分の声とは少し違って聞こえるのです。マイクを通して聞こえた状態こそ本当の自分の声です。マイクを通した自分の声に慣れておかないと、本番で初めてマイクを使うと自分の声が不自然に感じて落ち着かないでしょう。またマイクを持って発表するなら、マイクの持ち方も練習の一つです。スイッチの入れ方、マイクの感触、マイクと口との距離など慣れるべき点があります。事前に慣れることができるなら少しでも慣れておきたい。緊張を促す要素は少しでも減らしておくことが大切です。マイクとはいえ、あがり症の人にとっては重要な練習対象です。本番でマイクを使う予定なら練習でもマイクを使う。